しい時は笑えばいいじゃない、笑顔は太陽になり、きっと誰かを照らす。
ブンブン、
はなちゃんのジョニーカヒロはハニービー。
ブンブン、
はなちゃんの
ジョイント広場ハニーリー、早速ありましたけども、
見ましたね、はい、ブンブン、
はい、回を重ねること41回目になりましたね、
はい、着々と、
はい、回を重ねておりますけども、はいはい、この番組は学校地域の情報を皆さんにお届けする学校地域の応援番組です、
はいはい、スタッフはブンブンと、
はい、
花ちゃんと、うん、そして宇馬先生、プロデューサーの宇馬先生と、
もう一人
デザイナーのマッキーの、うん、
マッキーで
4人です。この番組を作らせていただいております、はい、さあ、そしてですね、
はい、
あの番組の方ではツイッターも始めております、
うん、始まりましたね。
ブンブンも参加してね、
はい、
してるの、ブンブンツイッターに参加してる
の、はい、全米ランドをね、ね、聞いてくださいとも書きましたよ。
そうですか、はい、素晴らしいですね、うん、番組のスタッフがね、それぞれ代わる代わるにツイッターでつぶやいております。このつぶやきをどうぞ皆さんフォローしてください、
はい、
番組予告を中心にツイッターではつぶやかせていただいております、うん、
はい、
はい、そしてこの番組は毎週水曜日の夜8時から9時まで、はい、FMBC でオンライン放送で
皆様の
お耳に届けております、うん、再放送は毎週土曜日のお昼12時から1時の間お送りしていますね、
はい
はいはい、それから言葉の玉手箱は、うん、このジョイント広場ハニービーの番組の中で、はい、毎回お届けするように、
ね、コーナーができましたね、
はい、10月から変更になっていますので、
う
ん、
そうです、
1時間の中でお聞きくださいね、
はい、
さあブンブン、
はい、
今日も番組プロデューサーひぐま先生の指令によりまして、
はい、
今日も謎々が出ております。
謎々があるんですよ。
謎々、
はい、
いきますよ、はい、いいですか、
はい、はい、お願いします。
学校の勉強の中で解くのが難しい教科はなんだ。
学校の勉強で解くのが難しい、
解くのが難しい教科はなんだ。
もちろん数学や、
数学、
ね、解くの難しいよ、
もうもちゃもちゃ難しいでしょ、うん、数学のことかな。
じゃあ、あんまりストレートすぎるもんな。
そう
な、
うん、もうこれはちょっと番組が終わるまでの謎々にしときましょう、
考えてください。
さあ、そして、はい、本文のなんかインフォメーションがあるそうですね。
はい、そうなんです、うん、ちょっとね、本当にちょっとした情報なんですけども、うんうん、実は、うん、10月の17日17日の日曜日に、
先週、あ、はい、今週ですね、17日前の、
はい、ね、日曜日に、結婚式がありまして、はい、私と、同じ勤務をしていた、ね、津田小学校の森岡浩二先生と、今年から中央小学校に移りましたけども、奥野千恵先生、
うん、
森岡先生と奥野先生の結婚式があったんです。
おや、
ほんまにこの二人、ねえ、いつそうなったんかっていうのを思うんやけどね。
なるほど、ブンブンはそのお付き合いが始まったことを全然知らなくて。
知りませんでした ね, ね。でも本当におめでたいなと思って、
うんうん、
なぜかね、私招かれまして、
いいじゃない、
行ってきました、
はい、
甘いね、もう聞いててもうね、しょうもないというふうな感じもするんですが、
体できそうな感じの、
はい、本当にね、もうやきもちいっぱいなんですけども、そのコメントというのを無理やり取ってきました、
まあ、
はい、聞いていただけますか、
はい、
はい、はい、あの FMBC、ジョイント広場、
はい、
あの地域と教育を、盛り上げる番組なんですけども、はいはい、それでは千恵先生にお聞きしたいと思います。森岡先生のどこに惹かれたんでしょうか。
うん、誰にでも優しいところです。
本当に優しいですよね
優しいです。
森岡先生、千恵先生のどこに惹かれたんでしょう。
僕のこと好きなところです
千恵先生は誰でも好きだって言ってますよ
そうですね、だからあの結婚するまですごい迷いましたし悩みました、はい、
今日ご結婚されまして、
はい、そうです、
今の気持ちを聞かせていただきたいと思います、
はい、あの幸せです。
その一言ですか。
あ、もうみんなあの感謝の気持ちでいっぱいですね、来てくれた皆さんに、はい、
千恵先生は、
はい、この人でよかったです。
本当によかったですか。
本当によかったです。
本当ですか
本当におめでとうございます。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
あの的場先生も元気で頑張ってください。
まあ、まあ、なんとか頑張りました、はい、あの的場先生に言われるのがブンブンっていうとこ、
あ、ブンブンも、はい、ブンブンも元気で、はい、
すいません、お忙しいところありがとうございました。
こちらこそ、
ありがとうございました。
流してくれるんです。
聞いた？
流してくれるんですかって最後、
ね、言ってましたけど、流してますよ。
流れましたよ、もう。
流してますよ。
流れましたよ、もう。
本当に熱い、熱い、もう、聞いてるのもね。
なんかもう、恥ずかしなってきますね。
ねえ、バカらしいというような感じの甘い言葉。
幸せいっぱいなんです
よ。ねえ、いっぱいでしたよね。本当にね、末永く、ね、頑張っていただきたいと思います。
そうですね、もうおめでたいお話はいくつあってもいいです ね、 ね、
もうね、今思い出してもね、にやけてきまいます
そうですね、私もさっき の、 あの録音されてた音源を思い出すだけで恥ずかしなってきますわはい、というわけで、はい、この後の1時間お付き合いください。
ブンブン花ちゃんのジョニーカビロバーハニーキ
ジョイント広場ハニービー。では
本日の放送予定をブンブンお願いします。
はい、今日今回の放送予定は、はい、貝塚市立中央幼稚園の角野園長先生の言葉と、今回初めてですね、幼稚園の演歌、演歌っていうのも、ね、
はいはい、
このね、首振るじゃないですよ、
あ、首振るじゃない、うん、じゃない、拳うならせる方じゃない、はい、いうことですね。
かわいい子供たちの、ね、
はい、幼稚園の、
ね、聞いていただきたいと思いますし、
はい
はい、それと言葉の玉手箱は、
はい、言葉の玉手箱は今日は、私の、ね、花本ひろ子の言葉の玉手箱ではなくて、言葉の玉手箱から生まれたストーリーを今日はお送りしたいと思います、
はい
はいはい、実はこの言葉の玉手箱に触発されて、うん、オリジナルでできたストーリーなんですが、
はい、
これが、現在は今中学校の道徳教材になっているということで、うん、これをちょっと特集したいと思いますね、はいはい、この番組は、FMBC を検索していただきましたらトップページの方に、はい、ジョイント広場ハニービーの番組ホームページや番組ブログへの扉がございます、
うん、
そしてブンブンへの取材依頼も可能ですので、ぜひぜひ皆様からのインフォメーションや園で学校での取り組みニュースをお寄せください、
はい、
お待ちしています、
はい、ブンブン花ちゃんのジョイント広場ハニービー。
ジョイント広場ハニービー。それでは早速、
ほいほい、
小学校中学校というふうに、ん、貝塚市内の、学校を紹介しましたけども、
はい、
演歌、また、校長先生の言葉をね、今まで紹介してきましたけども、
はい、
今回から幼稚園の方に回らせていただきまして、
なるほど、中学校が全部終了しまして、はい、貝塚市内、
はい、
貝塚市内の中学校、貝塚市内の小学校が全て、校長先生の言葉と、はい、それから校歌の特集が全部、はいね、ラインナップが出揃いましたので、
そうなんです、
続いては幼稚園に飛んだと、
幼稚園に回りました、
はい、
で今回幼稚園の第1回目になるわけですけども、
ね、
大阪府貝塚市立中央幼稚園の園長先生の言葉と、
はい、
で、演歌、
かわいい子供たちの声の、
ね、取ってきました、
はい、
まず貝塚市立中央幼稚園の角野園長先生の言葉からお聞きください。
はい、
貝塚市立中央幼稚園にお邪魔しています。園長先生からお話を伺いたいと思います。まず自己紹介からお願いします。
幼稚園園長の角野陽子です。
はい、今日はよろしくお願いします。
お願いいたします。
幼稚園の紹介からお願いします。
中央幼稚園は貝塚市浅中にあります。公共の交通機関は南海貝塚駅から水間鉄道に乗り換えまして一切駅下車、もしくは JR 東貝塚駅下車です。近くはマンション、旧住宅地、そして新興住宅地が混在しています。でも幼稚園付近はまだまだ田畑が残っております。中央幼稚園は昭和40年に設立しました。今年度は園児4歳児5歳児含めまして85名、そして職員7名です。中央幼稚園の園歌は平成元年に制定されました。
はい、続いて幼稚園の一日を教えてください。
お家の人に送ってもらい、門のところでおはようございます、その挨拶から幼稚園の一日が始まります。中央幼稚園で毎朝続けているのは集会です。音楽が流れてくると園児たちが集まり、日替わりで担当する先生たちの動きを見ながら今日のポイントを習得していきます。異年齢児との関わりもたくさんあります。繰り返し繰り返していく中でレパートリーがどんどん増えています。お気に入りの体操、自信に満ちた表情で全身笑みを浮かべながら踊っている姿は園児たち最高です。
はい、それでは続いて中央幼稚園の特色お願いしたいと思います。
中央幼稚園は近くに畑を借りております。夏野菜、ミニトマト、ピーマン、シシトウなどを植え、そしてさつまいも、大根、玉ねぎ、じゃがいもと私たちではできませんので、ボランティアの方にも協力をお願いしまして、苗植え、種まき、そして水やり、草引き、収穫まで子どもたちも土に触れる経験、労働の大切さと体験しております。幼稚園では静かにするときはしっかり耳を傾けて集中する、静と動のけじめを大切に関わっております。幼稚園には一生懸命になれる遊び活動があるから楽しい、頑張り認めてくれる先生、友達家族がいるから頑張りたくなる、園児たちが一生懸命に頑張る姿に感動がいっぱい詰まっています。幼稚園って楽しいな。教職員みんなでチーム力を発揮して取り組んでおります。
はい、今日はお忙しい中本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、園長先生の、お言葉を聞いていただきました。
はい、
なんかねやっぱりね、優しいというか、その喋り口調、ね、子供たちに分かりやすいように、
そうでした ね、
ね、話してくれました。ね、ブンブンにも分かりやすいように丁寧にゆっくりとね本当にね、優しい園長先生だなというふうに思いましたね。
そうですね、雰囲気がこう、うん、お声からねとっと伝わってきます ね、 ね、
はい、はい、それではお待たせいたしました。貝塚市立中央幼稚園の演歌、
あら、これは園児さんたちが、はい、ブンブンが取材に行ったその日に歌ってくれたんですか。
そうなんですよね、行った時に、うん、もうその生の声を聞かせていただいて、
まあ
ね、それを撮らせてもらいました。
それはそれは、ね、レアです ね、
ね、お聞きください。
はい、
楽しいですよ。
Yeah.
ズが入ってくるんです ね、
春ですから始まって、うん、
かわいかった、
ね、冬ですからね、春夏秋冬と、う
ん、あるんですね、
4番まであるんですよ。
いやー、かわいい演歌じゃないですか。
かわいいでしょ。
いいですね、うん、演歌をこう順番に聞いていけるなんて。
はい、もうね、その場所にね一緒に、おらせてもらって、うん、もうね弾んでしまいましたよ。
あ、もうブンブンにとったらね、うん、もう孫ちゃんがいっぱいいてるようなもんでございませんが
うるさい本当に可愛かったですよね、
はい、
であの春夏秋冬をねそういう風に歌詞に入れている、
うん、そうですね、盛り込んでこう4番まできっちり、いいですね、
はい、本当に楽しかったです、
はい、もう何よりも子供ちゃんたちの声がね、
はい、
もうフレッシュで可愛くて、
ね、もう一生懸命歌ってる姿たちもね、
ああそうですか、まあね、そうですね、生でこう録音させて、その場で録音させていただいた、うん、ということですから、ブンブンにとっては、はい、子供たちの笑顔なんかもこう今、
はい、
ね、頭の中で思い描かれていることだと思いますが、
ね、先ほどもね、うん、口ずさんでしまいましたけども、うん、すぐ覚えられましたね。惜しい曲でしたよね。
ね、
はい、
かわいい曲ですね。
はい、今回は貝塚市立中央幼稚園の角野園長先生と、中央幼稚園の演歌を聞いていただきました。
はい、
次回は、うん、大阪貝塚市立岸間西幼稚園、
ほう、
ね、園長先生と演歌を聴いていただきたいと楽しみにしてほしいと思います、
はい、ブンブン花ちゃんのジョニーと広場ハニービ
ー、ジョニーと広場ハニービー、はい、続いてのコーナーは、
はい、
言葉の玉手箱から生まれた
んですよ、
先ほども花ちゃんが紹介ありましたけども、はい、
言葉の玉手箱に触発されて、
はい、
うん、自分もああいう風に音楽のついた、
ね、
効果音のついた形で自分の気持ち、
ね、
自分の思い出を作品にして残したいということで、そうそうそうそう、
ねえ、ね、ゲストにも来てもらいましたけどね。
そうなんです、うん、ゲストにお越しいただいたのはあれはブーム9月の1日放送でしたね。
9月1日放送でしたか。
はい、辰野修二さんとおっしゃるんですが、
たっちゃんでしたね、
はい、たっちゃんがですね、うん、
たっちゃん、
はい、あの、うん、ヒグマ先生、この言葉の玉手箱のサウンドプロデューサーも務めてくださっているヒグマ先生にお願いをしまして、
はい、
うん、ね、どうにか僕の作品に音楽がつかないでしょうかということで問い合わせをいただいてたんですが、
はい、いただきましたね、
はい、あのヒグマ先生ね、うん、あの誰でも彼でもというわけにいかないよってなんで、うん、っていう形でこうちょっとお話を辰野さんにお聞きしますと、
はい、
辰野さん実は20年前に受けたその、うん、ありがたい、
はい、
嬉しい、感謝を、はい、感謝だっていうその気持ちをですね、うん、20年間ずっとそのお礼を言ってなかったんで、
20年ですよね、
うん、そのお礼の気持ちを込めて、
はい、
その作品を作って送り届けたいんだみたいなことをね、うん、ちょっと考えてたみたいで、
ね、ただパッと頭浮かんだんじゃなくてね、
そうそう、
20年の歴史があるっていうやから ね、
で、
う
ん、その気持ちをあの、はい、ヒグマ先生に伝えましたところ、はい、ヒグマ先生がそれいいじゃないのということで、うん、動いてくださいました、
はい、
そして出来上がったのが、2作、
はい、
連作でですね、連作実は
いきなり連作ですね
そうなんです、でこれがですね、うん、今日この改めてね、
はい、
この番組で取り上げましょうかということになったのは、う
ん、
実はその彼の作品がですね、
はい、
現在道徳の資料として
道徳、
はい、道徳授業の資料の一環としてね、うん、もうすでに実際に使われているということで、
はい、
これちょっと面白いんじゃないですか、
ね、すごいですよね、う
ん、はい、これでちょっと、この番組で改めて取り上げることにしました、
はい、
ね、どんな風に道徳資料になったんでしょうかね、
うん、どういうのだったのかな、
はい、これをちょっと聞かせていただきたいところなんですが、
はい、
はい、では、せっかくでございますので、
はい、
実際にこの道徳資料として、うん、これを活用している、
はい
はい、現場の声で聞いていきたいなと思うんですけれども、
はい、
よろしいでしょうか、
はい、はいはいはい、皆さんこんにちは
現場からです、
現場の声が届きました、
はいはい、プロデューサーのヒグマですが、
はい、
ヒグマ先生です、
はい、
ヒグマ先生こんにちは、
はいはい、よろしくお願いします、はい、
私の勤める学校で、
はい、
中学校1年生の5クラスで、うん、
はい、
この辰野さんの作ってくれた、あの、木舟の昼弁当というね。
昼弁当。
はい、それから、木舟の昼弁当の続きというね。
はい、
この2作を、1時間の授業の中で紹介しながらね、 この資料を使っていろんなことを子どもたちと一緒に考えていったということなんです、
うんうんうん、
それで、授業ですので、はい、子どもたちに、ね、いろんな発問をしていくんですけれども、うん、まず最初の、この CD を聞く前の発問ですね、
はいはい、
ああもう物語も全然わからない、ね、
わからない状態
で、
はいはいで今日はね、はい、この放送を使ってですね、はいちょっと花ちゃんとブンブンが、はいうん、生徒の中学校1年生になった気持ちでですね、
今から4年前、
はい、えらいわっこなれるがなブンブン嬉しい話や
もう忘れてるで、
はいはい、
ということで、一緒にね、どんな中学生だったらどんなことを考えるか、
はい、
推測しながら、
うん
ちょっと道徳の授業を再現してみたいと思って、
はい、先生
楽しみだし不安やね
そう全然不安じゃないもう中学生になりきる花ちゃん、
じゃあ、最初の質問ですよ、
はい、先生、
はい、じゃあ今までにですね、うんはい、誰かに助けてもらった経験はありますか、またそれはどんなことですか、
ほう助けてもらったことって言われていっぱいあるけど、これって言って今言えって言われても忘れてもあるし ね
なかなか思い出せないですよね、多分いっぱいあるってことだけは分かってるんですけど、そうそうそう、具体的に言ってごらんって言われるとね、
なかなかいきなり難しいな、
ちょっと止まってしまいますね、はい、考えてるつもりなんですけど、うん、なかなか、
うん、
こう浮かんでこないと言いますか、
それじゃあね少し、はい、今日の、ね、放送の中で、はい辰野さんの話を聞いてる最中にでもね、
はい、
ちょっと考えてみてください
、
はいはい、
それではね、
はい
まあ、子供たちにもこういう発問をした後にね、
うん
最初の日舟の昼弁当を聞いてもらいました、
はい
9月1日第33回目の放送でしてるんですけどもね、
はいはい、
初めて今日聞かれる方もいるでしょうし、
そうでしょうね、
以前聞いた方でももうね、うん、ストーリーちょっと忘れてるって方もおると思うので、
はい、
今日はもう一回聞いていただきたいと思います、
はい、
それでは聞いてください、
はい、
木舟の昼弁当。バブル全盛期の平成の始まり頃、僕は奨学金で学ぶ学生で、実家を離れ京都に一人住んでおりました。ある時、高校の後輩のゆきちゃんという女の子が大阪から遊びに来ました。彼女ではないのですが、割と親しくしていた可愛い子です。休みの日に先輩である僕を慕って遊びに来てくれたのです。京都らしいところを案内してあげようと思って叡山電車に乗って鞍馬貴船方面に行きました。この辺りは大学のクラブの練習でよく走っていたので、地理には詳しかったのです。貴船神社などを散策していてお昼になりました。着物を着たお姉さんがお店の前で呼び込みをしていました。お昼弁当いかがだすえ。僕はゆきちゃんにお昼食べようかと言ってそのお店に入りました。通されたのは川の流れる音が涼しげに聞こえる広い畳の部屋です。ガラスの障子から若葉がそよぐのがよく見えます。やたら広いのに他には客が2組くらいしかおりませんでした。そしてテーブルの上にはメニューがありませんでした。一抹の不安を感じまして、ゆきちゃんがお手洗いに行っている間にお店の人に聞きました。メニューは。お昼弁当しかおまへんのどすえ。それはおいくらぐらいなんでしょうか。お一人様8000円になりますえ。地理には詳しくとも京都の料亭事情には詳しくなかった僕、お昼弁当と聞いてイメージできたのは元祖かまど屋の 唐揚げ弁当、リッチなところで幕の内弁当、ちなみに普段食していたのは海苔弁当でした。暑くもないのにツツツッと首筋に汗が流れました。うどんとかおまへんか、おまへん。しかし僕に憧れてやってきた後輩女子の手前、今更かっこ悪いことはできません。一世一代の大ピンチです。ゆきちゃんが戻ってくるまでに何とかしなければなりません。僕はお店のお姉さんに正直に告白しました。お金はないけど女の子の前なんでええかっこしたいと。学生さんですか？京都産業大学です。そうですか。ご予算どのくらいまでにしたらよろしいですか？こんだけしかありませんね。僕は財布を開けて中身をお姉さんに見せました。おそらく一人分にも足りないくらいしか入っていなかったと思います。僕がお店の人なら、ほとんどよこしやすと言って追っ払ったことでしょう。ところがお姉さんはよろしよす。え、ああ、お連れさんを戻りさかい、何も言わんと任しといてくれやす。そして何も知らず戻ってきたゆきちゃん、何事もなく離れたふりを装いながらキャンパスライフのお話などする僕。しかし頭の中では、うどん出てくるんちゃうかとか、かまど屋のまこの地弁当買いに行ってんちゃうかなどとアホなことを考えておるわけです。しばらくしてしずしずとお昼弁当が運ばれてきました。大きめのお皿にちょこっと乗ったお豆腐とか、泳いでいるような鮎の塩焼きなど、細かい料理が次々とやってくるのです。京都に来て初めて目の当たりにする京料理、なんとも繊細で手の込んだ、それはそれはもう学生の口にするような代物ではありません。いくら料理に疎い僕でも、かまど屋弁当のどのメニューよりもお高いことはわかります。任しといておくれやすとは言ってくれましたが、心配になってきました。カードなんか持ってへんし、親の連絡先教えとか言われへんかなと考えておりました。しかし貴船川はさらさら流れ、お天気もいいし、なんだかゆったりしてきました。もうどうにでもなれんという気分になってきた僕は、素直に京料理を楽しむことにしました。目の前にいるゆきちゃんに、楽しんでるかなと気遣う余裕も出てきました。分不相応ながらも楽しい時間を過ごせたのでした。さて食事も終わり、いよいよお勘定です。ドキドキしながら伝票を見ました。お姉さんに示されたお勘定は、僕が白状したわずかな金額にも一定おりませんでした。という気分です。おおきに、またお越しやすと玄関で送り出してくれるお姉さん。不思議な気分で振り向くと、お姉さんはにっこり笑って、ゆきちゃんには聞こえないくらいの声で、出世しはったらまたお越しやすと僕に囁いたのでした。あれから20年、真実を知らないままのゆきちゃんはもう結婚して東京の方で暮らしているようです。しかし僕と来たら未だ出世払いに行けておらず、お姉さんには申し訳なく思っているのでした。
しました、
思い出しましたね。9月1日に一度この番組で放送したストーリーですけれど、
はい、
2回目に聞いてもやっぱり面白いですね。
面白いな、ドキッとするところと、
そうそ そうそう
ねえ大笑いするところと、うん、くすっというところと
ねえ、これ大人が聞いてもこれだけこうやっぱりこう情景をずっとこう思い浮かべながらどんどん入り込んでいけるストーリーなんですけれど、
うんうん、
子供たちはどうでしたか、ひぐま先生。
そう
はい、あのね、道徳の授業なんでね、うん、子供らはねきっとねあんまり笑っちゃいけないっていう先入観があるのかもしれないけど、
なるほど、はい、
うん、で、あのクラスによってはあの先生が、うん、あの音つけたんだよって言事前に言ったクラスもあるし、何も言わないで聞かせたクラスもあるんだけど、うん、はい、特にね言ったクラスはね僕の方をチロッと見てね、うん、クスッと笑うんですよ。ガハハじゃなくてね、ニヤッとかクスッと笑うっていう感じですよね。で、まあ、あの子供たちはすごくストーリーをね、うん、楽しんでいたと思います、
はい、
うん、でそこで、はい、次ですね、これを聞いた後ですね、はい、次、発問の2つ目です、
はい、
一緒に考えてくださいね。
はい、
じゃあ辰野さんが財布の中身をお姉さんに見せたときに、うん、彼はどんな気持ちだったんだろう、ね、お金がね、あまりないってことで思い切って辰野さん見せますよね、
う
んうん、その時の辰野さんの心のありようどんな気持ちだったのかということをちょっと推測して考えてほしいんですね。どうでしょう、
どうよブンブン、男の子としてはどうなのよ、男の子的には、
ね、いやー値段分かってるしね。
いやもうタッチは破れかぶれやったんちゃいますか。
あ、
破れかぶれ、
うん、
いやもうどうでもみたいな、俺はこんなんじゃみたいな、
うんうん、なるほど、そういうね、うん、開き直りみたいな
のは、そうそうそう、開き直り
もしかしたらあったかもしれないですね。まあそれでもいいところを見せたいっていうね、そういうのはあったかもしれないですね、
はい、
うん、他どうですか、子供たちどんなこと考えたと思いますか。
恥ずかしかった、
うん、恥ずかしかったね、うん、そのね、この恥ずかしかったっていう気持ちがやっぱり一番多かったですね、
うんうんうん
うん、他どうですか、
他は、どうにかしてください。
あ、どうにかしてください。そうですね。だからさっき恥ずかしかったっていうのは、やっぱり自分のプライドがね、少し傷つく、自尊心が傷つくってことですよね。うんうん、それから、なんとか安くしてほしいなっていうのは、
うん、
相手に対する期待感ですよね。
ああ、そうですね。期待感。うん、なるほど、
ね。というのもあるでしょう、
うん。
それから、じゃあ後悔という意味ではどうですか、
後悔、あ、もうちょっと持ってきたらよかったとか。
そうですよね。で、子供たちがね、書いた中でね、
うん、
何も知らんと店に入って、はい、ちょっと調子乗りすぎたわ、という気持ち。
そうね。入る
とき
にはね、
うん、ちょっとええ格好しましたからね。
っていうのは分かっ、まず調べるというね、そうそう、調べて入るっていうのはあるやろうけども。
そうですよね。それからね、うん、もっと京都の料亭について知っとけばよかった。
ね、うん、調べとけば、こういうことは、ね。
うん、
経験せずに済んだ、恥もかかんで済んだ、
そうですね、
うん、
だここでは、プライド、うん、それから相手に対する期待感、
うん、
それから下田、うん、ね、という効果、ここら辺の、ね、気持ちがね複雑に絡み合って、はい、多分辰野さんは財布の中身をチャラリーとか頭の中でメロディー流れながら多分見せたん違うかな。
ね
え、この子たちは、うん、まあ、ここら辺のところをこう考えていくわけですよね、彼の気持ちどんなんだろうな、
はい、
うん、でもいろんな考え方ありますよね、
うん、うん、
はい、でここら辺に考えました、
はい、
次、発問のその3になります、
はいはい、
じゃあこの時お店のお姉さんは、うん、あの結果的に辰野さんを助けることになるんですけどね、うん、どうして辰野さんを助けたのでしょう、だって8000円かける2人だから1万6000円じゃないですか。
そうですね、で
この時辰野さん、たっちゃんいくら持ってたんですかね、実際ね。
そうですね、多分私はたっちゃんいくらぐらい結局持ってたんって一回現実聞いたことがあるんですけど、うん、
はい、
いやもうはっきり忘れてしまいましたけれど、多分5000円は持ってなかったと思います、ね、言ってましたね。
そしたら店としたらこれ大損じゃないですか。
大損ですね、う
ん、でもお姉さんは辰野さんを助けることになります、
うんうん、そうや、
ここが大事なところでね、
はい、
どうしてお姉さんは辰野さんを助けたんでしょうか。さあちょっと考えてみてください。
財布までばっくり見せてくるぐらいの子やから、うん、もう、
でも
要はあのたっちゃんを男の子としてきちんと認めてあげたかったん違いますかね、うん、お姉さんは、
うん、だからもう財布の中まで見せる、
うん、
そのなんかなんかもうどの言うてんかな、もうい
やもう女の子
こんだけやねんっていう、
そうそう、
自分の
プライドを、まあ、
正直に正直にその、うん、ね、持ってるお金を、こんだけやねんっていうところがね、うん、
なるほど、
うん、
子供たちもね、うん、正直に言ってくれたからってのもありますよ、うん、
あね、
で先ほどちょっとね話が言いかけてた、
は
い、
男の子のプライドを守ってあげたから、
そうそう、う
ん、
プライドを大切にしたっていうこと、うん、それから女の子がいたから恥をかかせたくなかった、
うんうん、
もしねたっちゃん一人でね行ったらね、うん、そうそう、もしかしたらおととい起こしやすって言われた
すみませんけど、
たっちゃんも言うてます
けど
ね、
すみませんけどなって言ってますわ、うん、きっとね、
は
い、
でもあのここでは辰野さんの立場をよくね、うん、考える、まあ、ね、思いやりの気持ちがあったんじゃないかなって、うん、さあそれだけでしょうか。子供らね、うん、もっとたくさんのこと考えてます
よ。ちょっと待って、ちょっと考えつかへんわ、ね、部分どうしよう、柔らか頭がもう
脳が硬くなってきたから、もうちょっとね柔らかくいろんなこと考えるようにな
ったな。何を何を、子供たちは他にどんな意見を出してたんでしょう、うんうん、は
い、じゃあね、
う
ん、こんなこと言って僕も驚いたんですけどね、うん、自分にも同じような経験があったから、お姉さんね、多分自分もね、うん、似たような経験をどっかでしてたんじゃないかっていうね、こう推測するわけですよね、
はいはいはい、
これはなるほどって僕も思いましたね。
なるほどやね、
うん、まあ、同情するにも自分が経験してることってのは分かりやすいですよね、
う
ん、
そうですね、その時の気持ちっていうのがすぐにこう入りますもんね、はい、
それからね、こんなのもありました、
うん、
バブル最盛期って最初言ってましたよね、
はい、
だから景気が良かった、バブルだったから商売がうまくいってたんじゃ。
賢
い。うわ。店側の。
そう来るか、うん。
こう来ました。
はー、経理事情まできっちり把握なさっていらっしゃるのか。
でもね、可能性ってあるでしょ。
そうですよね。
今の時代で同じことができるかって言ったら、うんって考えるかもしれない、
ね、うん、そうですね、うん。
それからね、他はね、こうですよ。親の店だから。つまりお姉さんはきっと、
うん、
あのバイトじゃなくって、
う
ん、
はい、
自分の店で働いてたから、
そうですね、はいはいはい、
これバイトだったら、うん、あ、いいですよってよう言わんでしょう、
言われへん、言ったらあかんでしょ、
即答はできへんわな、
う
ん、
言えるっていうのは多分おかみさんが自分の親だから言えたんちゃうか、うん、なあ、まあ、後で何とでもなるわってね、
はい、ま
あ、ここのストーリーまでこう人間関係まで見て
読ん
で
ると、
書いてないでしょ、そんなこと、
ね、えらい、
うん、それからね、
読み深い、
うん、そうそうそう、それからね、純粋にね、またお金を持ってきてくれるとね、信用していたってことね、
はい、あー、なるほどな、
うん、こう素直に考えてくれた子もいる、うん、それからね、うん、ちょっと時代を反映してるなと思ったのはね、うん、助けなかったら恨まれるかもしれない
、ね、はいはいはいはい、うん、
ね、
あの店二度と行かへんわとか、うん、あの店に行ったらな、こんなん言われてなとかいうのってやっぱりお店側としては気にするところですよ、
うんうん、そうですね、うん、それからね、僕がね、うん、好きなのはね、
はい、
すごくねシンプルな言葉なんですけどもね、はい、しゃーなしって、
しゃーなし、もうしゃーなし、客も少ないしゃーなし、
ね、でもね、しゃーなしって言葉ね、うん、この言葉の中にね、なんかすごく優しさがあるでしょ、
そうですね、いろいろ含まれてますよ ね、
うん、ね、優しくなかったら
しゃーないけど、まあええかみたいなね、
ええかなれへんわない場合な、うん、ね、
でね、こんな風にね、子供たちは本当にいろんなね、うん、視点からね、お姉さんの気持ちも推測していくんですよね、はい、
は
ということですね、はい、
すごい、
じゃあなかなか、
はい、すごいでしょ、
うん、はい
はい、じゃあね、一回ね、ここでね、休憩入れましょうか、
はい、
ジョイント広場ハニービー、はい、今日は道徳の授業をこの場でやってるんですけどね、
いやいやいや、うん、子どもたちがここまでね深くこう、ね、作品の裏側の背景をねどんどん読んでいってるとはこれは思いもよりませんでしたね、
はい、
ちょっとびっくりしました、
はい
はい、というわけで、特集はまだまだ続きますが、ここで番組のインフォメーションを挟ませていただきます、
はい、
ブンブンと花ちゃんがお送りしているジョイント広場ハニービー、
はい、
この番組は FMBC のネット放送、
はい、FMBC です、
はいはい、オンライン放送で毎週水曜日の夜8時から9時までお送りしています、はい、
1時間番組になりました。
FMBC での再放送は毎週土曜日のお昼12時から1時の間、
はい
はい、そして日曜日の朝からはですね、はい、その土曜日の再放送が終わった明くる日日曜日の朝からは、はい、ジョイント広場ハニービーの番組ホームページがあります、
はい、
このホームページの上で、クイックタイムでアップしていきます。この番組の放送内容ですね、はい、そのまま番組をクイックタイムでアップしていきます、
はい
はい、ですので水曜日の放送間に合わなかった、土曜日の再放送も聞けなかったという場合は、うん、はい、ぜひ番組制作室のホームページで聞いてください、はい、
ねえ、すごい、
ブンブン花ちゃんのジョイント広場ハニービー。
ジョイント広場ハニービーズ。では引き続いて言葉の玉手箱から生まれたストーリー後半に行きたいと思います。
はい、実はですね、辰野さんは後半といいますか、はい、木舟の昼弁当の続きという作品も、はい、作っていらっしゃいました。
はい、
はい、この方、こちらの方はオンライン放送で
初めてですね。
初めてです ね
聞いてますね。
はい、
で、授業でもですね、はい、だいたいこのストーリー最初のお話で最後まで授業終わるんだろうなと思ってたんですが、実は続きがあるってことを話すと子供らええー、ってなるね。
聞きたい、聞きたいと、うん、
ただね、その前に一つ質問します。うん、4番目の質問です。
はい、
はい、20年経って辰野さんはこの文章を書きました。
はい、
さて辰野さんはこの後どのような行動を起こすと思いますか、
うん、
という質問なんです。
うんうん、これは聞く前に子どもたちへの質問、
そうですね、
ということですね。
はい、どう思いますか。これ割とそんなに難しくないと思うんですけどね。
はい、これはたっちゃんから花ちゃんは聞いて知ってますよ。うん、
はい、
はい、
うん、普通に考えるとどうなるんですか。花ちゃん、
この気持ちを伝えに行きたい、
行くんですよね。
うん、そうですね、行きたい、うん、まあ行くだろう、まあ、子どもたちの多くもそういう推測をします。
うん、
はい、
でね、面白いのがね、お金を返しに行く、ね、うん、そしてプロポーズする。つまりね、こういうなんかドラマみたいなことも
考え、ね、考えてると、
うん。プロポーズするっていうのは多分その、
おかみさんに、
おかみさんにね。
はいはいはい。
それからね、後輩のゆきちゃんとそこのお店に行った、ね。
う
ん、
あ、はいはいはいはい。
はい。ということですね。そんなことも、うん、考えています。
なるほど。
それからまたその店に何回も行く。まあ、リピーターになるっていう、
ね、うん、そうですね。うん、うん、うん。
で、僕はね、すごく驚いたというかね、予想してなかった。
予想だにしなかった答えが、
ね、うん、はい、それはすごくびっくりしたんですが、うん、助けてもらったから、うん、自分も誰かを助けようと他の人を助けた。
お
ー、はー、なるほど、ちょっとこう視点が、
そうですね、だから直接恩返しをするんじゃなくて、うん、折り返しのように恩返しをするんじゃなくて、
別の人に、
ペイフォーワードのようにね、
はい、
全然違う人に恩を返していって、恩をね、そういうつなげていくというか広げていくというかね、うん、
いやでもありあり、
そういう発想をした人もいました。
あり、ね、あり、
はい、面白いでしょ
う。
はい、
うん、
じゃあね、早速木舟の昼弁当の続きを聞いていただきます。
はい、
はい、楽しみです。
木舟の昼弁当の続き。木舟のお店で出世しはったらまたお越しやすと言われてから20年が経ち、僕は出世して社長になりました。社長がいつまでも独身ではいかんと周りの声があり、お見合いをしました。そしていい感じの人だったのでデートに誘いました。小雨模様の日曜日、ちょっと遠出の京都です。例の昼弁当の話をしながら木舟に向かいました。お店がまだあったら行ってみたいなと思うんですよ。素敵なお話ですね。一緒に探しましょう。ああ、ええ人やな。鞍馬寺から山道を歩いて木舟に向かう20年前と同じコースです。当時の僕には散歩道程度でしたが、40歳の今となっては結構な登山道です。大丈夫ですか？休憩しましょうか？と僕、大丈夫ですよと答える7つ年下の彼女。あ、休憩したいわ。僕なんや。息切れし、足がガクガクし始めた頃、ようやく木舟川のせせらぎの音が聞こえてきました。昼飯時も遠に過ぎ、体力も限界、思い出のお店を探そうという気もほぼ失せる中、とりあえず何か食べようということになりました。最初のお店はお昼のコース1万3000円と店先にお品書きがありました。おー、さすが木舟。感心していると年配のお姉さんが声をかけてくれました。この先にもお店はありますえ。値段に恐れおののいているのを悟られたようです。次のお店は3500円から。おお、 ここにしましょう。ちょっと小雨ですけど、せっかくですから川床にどうぞ。本降りになったらお部屋にご案内いたします、と着物を着た若いお姉さんが案内してくれました。木舟の川床は水面すれすれの高さにあって、足を放り出せば川の流れに浸すことができます。頭上に青々と茂る若葉はしっとりと濡れていて、雨の雫がポタポタと落ちてきます。ひんやりした空気が川の流れに運ばれて、ひょーっと通り過ぎ、汗が引き疲れが取れていきます。お料理は3500円からですが、鮎の塩焼きがついて5000円、その上は7500円、1万円とどんどんあります。5000円コースにしました。小市民です。写真付きのメニューでメールを書いて安心です。ところでこのお姉さん、どうも心に引っかかります。僕は上のお部屋も見たくなり上がってみました。お店の玄関先には赤い絨毯、奥に畳のお部屋、そしてガラス障子から歪んで見える景色は赤い灯籠の列。昔のガラスは厚みが均一じゃなくて向こうが歪んで見えるのですね。ああ、20年前もこんな感じだったな。お料理を運んできたお姉さんにお話をしてみました。あ、それでしたらきっとうちですわ。うちの作りは他のお店と違ってるんですよ。あ、でもメニューはなかったですよね。以前はメニューはおまへんでした。写真を載せたりするようになったのも最近なんですね。お金がなかった学生の僕がどうなったのか、お姉さんも興味津々で聞いてくれました。あ、それでね、僕が恥をかけへんように助けてくれたんですよ。そうですか。よう、また彼女さんと二人で来ていただきまして。 いや、この彼女とは言っちゃいまんねんけど。あら、そうですか。あ、20年前としたらお上が覚えてるかもしれませんわ。聞いてみます。小さなお豆腐に踊るような鮎の塩焼き、20年前と同じ木舟の昼弁当です。しかし20年前の方が品数が多かったような気がします。考えてみると、あの時のお料理は本来8000円、今日のは5000円、支払いが足りないと分かっているのにかかわらず本来のコースのまま出してくれていたんですね。今回は心よりゆったりと料理を堪能しました。お勘定をしに行くと、白髪の偉いおばあちゃんが出てこられました。あれ、この人がおかみ？20年経ったら変わるもんやなと思っていたら、こちらは大おかみです。おかみはこちらですね。出てこられたおかみさんはにこやかな笑顔がお姉さんそっくりでした。おかみさんは遠い目をしていました。そんなこともありましたですかね。いや、その説は特別なお計らいをいただきまして。いえいえ、ちょいちょいそんな人いてはりましてね、大概はお帰りになってから書き留めででも送ってください言うてましたんやけどな。
え、衝撃の事実、書き留めとは初耳。
しかしおかみさんは笑って言いました。まあそんなことも思わしたんでしょうね。ようお越しくださいました。僕が出世して再び訪れたことを大変喜んでくれ、彼女との記念写真を撮ってくれました。お金を送ってくる保証などない客、ましてや出世する保証などさらにない若造でさえも心からもてなして、20年後の再来を喜んでくれるのです。経営者として経験の浅い僕は商売の奥深さを改めて感じたのでした。その後は縁結びで有名な木舟神社にお参りをして、結婚してまた来れますようにとお願いをしました。そういえば20年前ゆきちゃんともこの神社にお参りしたんやったと思い出したのですが、それは口に出さないでいたのでした。
面白い、
続編も面白いな、
かなり面白い、うん、続きの方もなかなかね、ストーリーがしっかりしてて面白いですね、いろいろとこれ聞けて後日談が
ですね、ちょっと効果音を遊びましたけどね、だいぶね、
はい、効果音にかなりあの壺に入って笑わせていただきました、
ね、イングリッシュも出てましたけどね、
はい、で最後のね、あの初詣になるんですけどもね、はい、さて、辰野さんはこのことを通してね、一体どのようなことに気がついたんでしょうか。で実はね、うん、あの私も聞いた話によるとね、はい、辰野さん、再会した時にね、はい、ドラマチックな出会いをね、はい、予想してた、ああ、うん、あなたがあの時のあの学生さんでしたか、うんうんうん、よく覚えてますよ、はい、でも現実は違ったと、
うん、あ、そうそう、
全然忘れられてたというね、覚えてくれていなかったというね、で彼は実際そこでガクッとショックになったらしいんですけども、しかし覚えてくれていなかったことで辰野さんはある重大なことに気がつく、大切なことに気がつく、うん、さて一体どんなことに気がついたでしょうかという発問なんですね。でこれはね、子供たちもね、うんって悩んでました、うん、でもうんって考えたら、うん、1人2人3人4人と気がつき始めるんですね、
はいはい、
さてどんなことに気がついたでしょうか。
覚えてもらってなかったことで、から、うん、何の保証もないのに、
うん、
っていうとこちゃいますの、ね、何の保証もないのに、自分だけじゃないのに、こう、うん、いいよっていうことを、う
ん、実はね、
う
ん、このヒントはね、はい、一番最初の発問にあるんですよ。
一番最初の発問、
一番最初の発問覚えてますか。
はい、
うんってなかなか答えれなかったことあるでしょう、うん、今まで誰かに助けてもらった経験はありますか、はい、それはどんなことですかって言った時に、はい、なかなか思い出せなかったでしょう、
うん、あ、そうです、
経験はあるのはたくさんあるのに、ね、それは思い出せなかったですよね、うん、さて、
はいはい、自分だけが助けてもらってるんじゃなくて、いろんな人も助けてもらってる。あれちょっとずれてるね、
うん、さあ頑張れ、
そ, の難しい、
ね、そのお姉さんがね、
うん、
助けてやったとかね、うん、ね、もう助けてあげたんだっていう、ね、そういう気持ちが
なかったということか。
そう、ね、そういうことなんですよ、うん、
そうだ、
うん、で、はい、助けた側っていうのは、うん、多分このお姉さんね、そんな人、ね、よけおったみたいな話してたじゃないですか。
してましたね。
どこが多いんかと思いましたけどね。
日常的にね、うん、お姉さんやってるんですよ。
そうですね。うん、どうもそんな感じです。
だから、恩を与える側っていうのはね、うん、日常的になってて当たり前やっていう感覚。うん、だから忘れて当然。
うん、
でも、恩を受けた側は、20年経っても覚えている。うん、これ理想の関係だと思うんですよね。でも、例えば子供たちで、私たちもそうだと思うんですけどね。恩を与えた側って覚えてる場合多いですよね。あれやってあげたのに、そうそう、これやってやったのに、そうそう、
やってあげるとかな、
ね、
何にも言うてくれへんわ、
腹立つわってね、はい、で受けた側はえって忘れてるですよね、
それってみたいな感じですね、
うん、でそれってすごく人間関係がね、うまくいかなくなるので、ね、これ全く逆にするとね、
うん、
人間関係ってすごくうまくいきますよね。
うわ、
そう、
ほんまやぶんぶん、
ね、やったったっていうね、そういうんじゃなくて自然にそういうね、
反対なんや、
優しさっていうのが出てくるっていうのはね、うん、
ってことなんですよ ね、そこに気がついた。でもこれ子供たちね、うん、こういうふうに最初の質問がヒントだよって話したら、
はい、
1人2人3人と気がつき始めます。
は
で、こう書いてますね、恩を受けた側は忘れていないけど、はい、恩を与えた側は忘れている、
うん、
恩を与えて忘れるのは当たり前だ、それでいいんだ、助けるのが当たり前なんだ、と、うん、いうことに気がついているんですね。そして人を思いやる優しさとか、
はい、
人生は誰かに助けられながら生きていっているんだとか、うん、はい、そういうことにも気がついて、いきます。
あ、
うん、またね、もっと深くね、読んでる人もいて、もしかしたらお姉さん忘れたふりしてるんじゃないか、
あ、
そういう思いやりを持ってるんじゃないかって考えている
人もいる
し、先ほどの発問であったようにね、この前この人に助けられたから、また困ってる人がいたら違う人をね、今度は助けてあげよう、は
い、うんうんうん、
そしてね、最後はね、仕事の意味につながるんですね、
はい、
つまり商売は売れることだけを考えてたらあかんな、 あの仕事の社会的な意味、はい、働くことの意味みたいなものにもね、あの気がつき始めて、います。そしてこの学習は一応道徳で1時間で完結するんですけども、はい、これがあの総合学習につながっていきます。例えば、バリアフリー学習、これもね、いろいろあの障害を持っている方のためにいろいろやってあげてるじゃなくて、うん、障害を持っている人たちが、快適に過ごせて当たり前というような、ね、社会にしていかないかというところでつ、ね、なげていくということで、また再度たっちゃん、
たっちゃん
さんに、はい、登場していただくということになります。
おお、それは、は
い、学校にですね、うん、講師として、はい、その介護福祉の仕事をされてますので、はい、講師としてお招きをして、子どもたちの前でついこの前お話をしていただきました。
あら
たっちゃん先生になるやな、はい、
その続きの話はね、次の次回来週で続けていきたいと思います。
やるほど、
たっちゃん招いてまたいろんな話聞ける、楽しみですね、はい、うん、
ブンブンはなちゃんのジョニーカフィロバハニービ
ー、ジョイント広場ハニービー、はい、
今日は、ね、たっちゃんの特集でしたよ。
ありましたけども今日は、
はい、
最初のロケ話ありましたよね。
ありましたね。
ちょっと小学校、中央小学校の先生同士が結婚したというのでね、はい、もうね、それから今回初めて幼稚園、はい、貝塚市の幼稚園の園長先生と演歌聞いていただきました。
はい、
でたっちゃんの話ですよね。
そうですね、辰野修司さん、言葉の玉手箱から生まれたストーリー、はい、辰野修司さん作の、はい、木舟の昼弁当、はい、そして木舟の昼弁当の続き、
はい、
日本立てで今日はお送りしました。
行きましたね、
はい、この日本立ての作品が今、学校教材、道徳の授業の教材として実際に使われているということで、はい、今日は現場でそれを使っているひぐま先生にもコメントをいただきながら、はい、子どもたちがこんな風な感想を、
ね、
抱きましたよということで、はい、子どもたちの具体的な返ってきたコメントなども交えながらお送りしてきました、
はい、
さあそしてその辰野修司さんが、学校、外部講師ですね、
はい、
外部講師としてバリアフリー学習の一環に、はい、講師として立ってくださるということで、ね、
はい
はい、次週はその模様もお送りしたいと思います、
はい、
さあそしてブンブン、
はい、
着々と日にちが近づいてくるんですけれども、
はい、
この今バックに流れている曲、アブソーブの曲なんですが、はい、ジョイント広場ハニービーを応援してくれているアブソーブワンマンライブについてのインフォです、
はい、
大阪に今度アブソーブがやってくるのは12月5日日曜日、場所は、大阪南堀江ネイブというライブハウスです。会場が17時で開演が17時30分ということで、
はい、
ワンマンライブ大阪でアブソーブが行う、はい、ということで、これぜひぜひ行きたいと思います、
はい、でさて、
うん、
今日のクイズの答えなんですけども、
うん、はい、答えは何、
問題覚えてます、覚えてますか。
問題はね、はい、学校の勉強の中で解くのが難しい教科は何だ、はい、
ね、どう解くの、どう解くなんですね。
おっと、
今日のね、
今日のテーマにつながってるわけですね、
ね、
なるほどね、
はい、道徳でした。
というわけで、
はい、
次週も
お楽しみに。